私の信仰というものは待つということで鍛えられるんです。訓練されるんです。皆さん、信仰というものは本来待ち望むことです。信仰はそれ以外の方法では鍛えられないとかある人は言っています。本当にその通りだなと思います。私たちが天から救い主がもう一度おいでくださることを待ち望んでいる。これ再臨信仰だと先週申し上げました。その時一切が新たにされる。私の朽ちべきこの肉体が栄光の体に生かせられる。キリストのもとに、再臨されてキリストのもとに引き上げられる。主にお会いする。それこそですね、私たちの救いのですね、完成の時だと申し上げました。私たちはこの地上において様々な苦しみや試みや弱さや、多くの様々な試練にありますけど、私たちはこの望みを持っているから、ひたすら待つことができる。この待つ信仰こそ、私たちの信仰なんです。皆さんもこの待つ信仰を持っていらっしゃいますか？私たちは待つことができますか？待てない人はバタバタと人間で動いていきます。自分で動きます。自分で自分を救うために。でもそれは失敗いたします。さまざまなトラブルを巻き起こします。待てないんですね。動いてしまうんですね。これは私の弱さなんです。神を信じてると言いながらも信じることができないので、自分で自分を救おうとして立ち上がる。私は翻って神を待つ信仰を訓練されなきゃならないのでありますね。どんな中でも、どんな状況の中でも、どんなことが起こっても神様を信頼し、神を待つことができるように、そこで私の信仰が問われて、信仰が練られていくわけです。まさにナオミという一人の女性はこの信仰の訓練において本当にこのパスした人なんですね。危機が起こり生活ができない。神様、助けてください。仕方がなく異国の地に逃れて生活をします。これは、この、待つということにおいて、このナオミだけじゃなくて、エリメレクの信仰がどうであったかということが問われることであったかもしれません。その状況はわかりません。まあ、とにかくです。異国の地に逃れて生活をします。息子が結婚し、苦しい中にも慰めました。しかし、それもつかの間、夫が死に、また二人の息子も死んでしまった。これは、ナオミにとって本当に厳しい。生きていく望みを失い、神を呪って自分も死んでしまいたいという思うほどの試練でありますね。ナオミの全てが失われてしまうわけです。ナオミの生活の基盤が失われ、全財産を失い、また家計が、その家計が断絶してしまうという危機の中にあるわけですね。しかしナオミは神を信じました。生ける神、すらの栄光の神、力の神を、神はこの世の中にも 何かをなさるかもしれないという、ナオミの信仰、まさにこの62編の一節の信仰です。我が魂はもだしてただ神を待つ。我が救いは神から来る。民をいかなる時にも神に信頼せよ。その御前にあなた方の心を澄み出せ、神はあらの酒どころじゃ。ですから、元に戻りますが、この見方からするならば、さっき見ましたが、この一章の二十節、二十一節。ナオミが町の人たちに言いました。私をナオミ楽しみとくださいマナと呼んでください。これは語呂合わせでありますが。なぜなら伝道師も私をよく苦しめられたからです。私は出て行く時は豊かでありましたが、主は私を空手で返されました。主は私を悩まされ、伝道師が私に災いを下されたのです。どうして私をナオミと呼ぶんですか？こういう言い方しておりますが。皆さん、これは、ナオミの人生の嘆きの言葉、愚痴の言葉ですか？文字通りと言えばまさにそうなの。しかし、これは、そうではないというふうに理解したいわけですね。ナオミのことを心配し、気の毒に持って慰めようという教理の人々に対して言った、ナオミのこれは、ユーモアなんです。苦しみの中でも自分の人生を、客観視し、その苦難の出来事を心のゆとりを持って人々にユーモア的に表現していると。 こういうふうに取ることができる。牧羊者の聖書研究のところではそういうふうに挙げておりましたけれども、私もこれ賛成ですね。ナオミがどんなに美味しく生きたか、苦難の中で主を、主に望みを置き、主を待つ、主がどんなことをしてくれるか。もうナオミの生涯これで終わった。何もかも失ってしまって、家計は断絶し、もう全て失った。だけどもナオミは、いいえ、神様はここから何かを始められるかもしれない、この信仰が。皆さん、このナオミの信仰こそ聖書が私たちに教えている信仰なんですよ。私は聖書が言ってない信仰を勝手に作り出してね、聖書の一部の言葉を作り出して自分の思うような信仰を作り上げてはいけない。そういう言い方をし、そういう信じ方をするのは必ずつまずきますよ。そうではない。ナオミの信仰になられたんですね。苦難の中における信仰こそ本当に聖書の信仰です。神を信じる信仰なんです。その時こそ本当に私たちの死んで蘇った復活の信仰、イエス様をどこまでも信頼し、神様の愛と真実と誠実なお導きというものを信頼していくという信仰が生まれる瞬間なんです。どうぞ私たちは偶像信仰から解放されなければなりません。ご利益信仰から解放されなければなりません。どうぞこの何の信仰になりたいです。ルツの信仰を見ましょう。モアブの女性でありましたルツがイスラエルからモアブの国に帰流してまいりました。エレムクとナオミの家庭の息子キリオンと結婚してまして、ナオミの家庭に嫁として入りました。しかしこの嫁いだ家に次々と不幸が起こり、自分も夫さえも死んでしまうわけでありますね。その時ナオミはこの故郷のベツレヘムの地が神様によって哀れに回復されたということを聞きまして、イスラエルに戻っていこう、ふるさとに帰ろうとするわけでありますね。その際にナオミは二人の若い嫁たちのために本当に心を痛めておりました。彼女たちの将来を憂い思い、この嫁たちに自分の家にあなた方帰りなさい。そしてまだ若いんですが、それでもと思ってですね、自分の家庭を築いて幸せになりなさいと、こういうふうにね、進めるわけでありますね。そして、オルパは、一人の嫁は、泣きながらですね、この帰ってまいりました。しかし、ルツは、そうしなかった。頑固にまでする拒絶いたします。15節、自分の民と神々のことに帰っていくことを拒否して、そのチャンスを捨てたんですね。ルツはさらに16節に、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですと、こういうふうに言っております。ルツはナオミの人格に強く光るとともに、ナオミの人生の基盤が主を恐れる信仰にあることを認めていたんです。このお姑さんは次から次から襲ってくるこの苦難の中で本当に見事に耐え、喜んで生活をし、その苦難をユーモアに変えて本当に美味しく生きている。なんて素晴らしいんです。なんてこの信仰、そしてこの姑の人柄、生き方というものを支えているものが、この姑の持つ信仰にあるということを見抜きます。そして私もその神を信じたい、この神を信じていく、こういうふうにですね、ルツは変えられていくわけなんですね。皆さん、キリスト信仰というのはね、まっすぐ神様を求めていく人はほとんどありません。やっぱりね、クリスチャンという人は一体何なんだろうなという、人から導かれていく、人に影響されていくのが多くのことでありますね。我々の信仰というのは、キリスト信仰に生きる神を信じていく、その人の人柄と生き様から、その周囲の人たちにこの感化を与えて、その中から本当に目が開かれた人たちが、あなたが信じているキリスト様を私も信じたいというふうに、こういうふうに導かれていくのが普通なんですよ。